皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、初恋といえば竹中夏美奈こたつと、
宇多田ヒカルのファーストラブは死ぬほど売れましたね、おまけと
インディージョーンズのハリソンフォードが好きだったなっていうマリと、
ワイルドスピードユーロミッションのエンドロール後にステイサムが出てきたことによってステイサム好きを自覚したタンタンです。
ああ、水存じテイサムね、
うん、
この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛しのによりもう映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって全くもって意味のない話を好き勝手にお届けする映画スライドトークバイト番組です。イエーイ。本日は3月11日でございます。
はい、
ラインナップでございます。まずですね、なんかクイズがありまして、そしてミニお題トークは初恋映画ということですね。初恋、どんな初恋が待ってるんでしょう。そして急げ映画はミッドサマー、うん、こちらを語っていこうということになっております。さあ、それでは参りたいですね。第155回、ドイラジスタート。クエンテッ、数人の翻訳家クイズ、イエーイ、
イエーイ、
ね、ということでね、まあ、クイズといえばおなじみ録音の河原さんもね、参加ということで、
はい、
そろそろもう河原さんオープニングから参加した方がいいんじゃないかっていうね、オープニングコールからね。
いや別にいいです
声が小さ声が小さすぎるでしょ
はい、まあ、僕の意思で参加していないので
、はい、クイズハラスメントには断固として戦う姿勢をね。
戦ってない
戦ってないよ、
負けてるよ
ということで、本日は数人の翻訳家クイズ、これやっていくんですけどもね、
うん、
なんか最近9人の翻訳家っていう映画、
うん、ね、
あの急げ映画館でもやりましたよね、
はい、
9人も翻訳家多いなと思ってね。翻訳家って、国際連合の公用語って何あるか知ってます？
国連の
英語とフランス語とスペイン語と中国語とロシア語とアラビア語なんですね。
何個ですか？
6カ国語、
うんうんうん、
なんか今回この6人の翻訳家呼びましたね、Google 翻訳って言うんですけどね。
お、
はい、
だからということで頑張れば今日に行けるんじゃない？
まあ、行けるんですけど、
確かにもうちょっと
あの多すぎるとあれかなと思って、で今回あの僕がクイズの問題文作ってきたのをこの6人の翻訳家さんにあの、まあ、伝言ゲームさせまして、最初日本語だった文章をね、英語フランス語スペイン語中国語ロシア語アラビア語に翻訳してて、最後もう一回日本語に戻した文章をお伝えしますんで、
やばそう、
その答えを普通にお答えください。
なるほど。
であまりにおかしすぎて分かんない場合はあの翻訳家を減らします。
あ、今回は何人でやりますよ、はい、みたいなことですね。
基本的にマックスあの6人バージョンでやるんですけれども、
うんうん、
英語中国アラビア語だけのバージョンとかね、英語だけ挟んだやつバージョンとかで、出します。その場合はちょっと点数下がりますんでね、あの、はい、正解しても、
あ、得点になると。
そうですね、と正解したら2ポイントあげます。
は
ー、で翻訳家の数減らした場合で正解したら1ポイント、そんな感じでね。あ、じゃ
あ不正解すると何かありますか？
ないです。
ないです、ね、
5等ペナルティーもう何もない。
はい、
じゃあどんどんチャレンジしましょう。
ガンガンガンガンいけと、
はい、
うん、
まあ大体2個目でわかるでしょうっていうね。
なるほど、
感じになっておりますね。
はい、
そんな俺ら賢いかな。
どうかな。
賢いですよ、うん、じゃあ試しにやってみますか。1問目問題、じゃらん。トイストーリーに登場し出発時に話す古いデニム人形は誰ですか？
はい
タンタン、
あれウッディ？
ウッディ正解です。
よかった。ちょっと名前わかんねえな。これね、
そうなんです、これ映画トイストーリーに登場する背中を引っ張るとおしゃべりする古めかしいカウボーイ人形は誰でしょうという元の問題文
なん
です
け
ど、変わりましたね。
それがトイストーリーに登場し出発時に話す古いデニム人形は誰ですかと、いろいろなくなってるんですけど
確かに、ね、カウボーイとかがない。
カウボーイ、ね、
もうちょっと待って、
古いデニム人形です。
デニム入ってた最初
ね、
びっくりするね。どういうことなんだろう。
カウボーイがデニムになっちゃった。
古いデニム人形になっちゃうんですね
ちなみに、日本語英語中国アラビア語日本語とちょっとね、うん、3カ国語減らしたバージョンだと トイストーリーに登場して帰ってきた古いカウボーイ人形は誰ですか？
これはもう何かってくる、うん、ちょっと
じゃあロシア語ぐらいでデニムになっちゃった、
うん、なってるんですかね日本語英語日本語このバージョンの場合映画トイストーリーに登場し背中を引くと語る昔ながらのカウボーイ人形は誰ですか？
そのままじゃねえか。
ほとんど完璧になるんですね。
精度いいですね、
うん、ということでね、まあ、1問目正解しましたので、はい、これもう2ポイント
やった。
意外とこれあれだな、これはですね、
これ何ですか？
これなんか考えるより感じろでやった
方がいい
や
つ
ですね。私向きかもしれない。
ドントシンクフィールですね。じゃあ問題、じゃらん。シルベスター・スタローンの傑作ボクサーのロッキーですが、ベトナム退役軍人はどうですか？はい、おまけさん。
ランボ。
ランボ正解。
あ、そっかそっか。
ベトナム退役軍人はどうですか？感想を聞かれてる感じになるんでね。
ランボだなって感じ。
ランボだな。
ラン
ボ。なるほどね。まあ元の文章はですね、シルベスター・スタローンの代表作でボクサーといえばロッキーですが、ベトナム機関兵といえば何でしょうという、まあほとんどね、これはかなり変わらないです。はい。逆に日本語英語日本語の場合がちょっとよくわかんない。シルベスター・スタローンの傑作ロッキーはボクサーですが、ベトナムのベテランはどうですか？
ベテラン。
こっちの方がよくわかんない。
ベテランって退役軍人のですかね。
っていうことなのかな。になるってことですよね。
あ、そうなんだ。ベテランになっちゃうんだ。
英語で退役軍人ベテラン。
なるほど。それをだからベテランに一回訳しちゃったら日本語でもベテランで通じると思ってもう一回戻ってきちゃうのかなこれ。
さすが。さすが。さすがアメリカ住んでた人。
帰国史上。
違うと。
ということでね。
知識として。
今これおまけさんもね2ポイントで正解しました、
はい、
意外と正解できるもんです。じゃあ行きます。次の問題、じゃらん。地球の近くの小惑星に核弾頭を統合するために戦っている、
はい、はいはい、あ違うな、アルマゲドン。
アルマゲドン正解です。おめっちゃ早い。この一応問題を読むと、地球の近くの小惑星に核弾頭を統合するために戦っている2つの新しい無料の独立したスペースシャトルを発射するドリルのある映画は何ですか？
ドリルのある映画わかるかな。
ドリルあるの？俺見てないんだけどドリルあるんだね。
あのね、ドリルという言葉は特にないんですけど。
でもドリルがあるとザ・コア
とか。そうですね、元の文章が、うん、新型スペースシャトルフリーダム号インディペンデンス号の2機を打ち上げ、地球に迫る小惑星の内部に核弾頭を埋めようと奮闘する掘削作業員たちの映画なんでしょう。この掘削は多分ね、ドリルのある映画。
ザコアじゃないの。
というふうになってるんですね。ということで、
これ無料のはどこから
出てる？無料のは意味が全く。
あ、フリーダム。
あ、そうか、フリーか。無料の独立したがフリーダム号とインディペンデンス号になってるっていうね。謎です。いや。ということでガワラさんも2ポイントで、マリペ以外2ポイント獲得しております。そうですね。じゃあ次の問題いきます。4問目です。じゃらん。スポック氏が長寿と繁栄のためにバルカン半島から歓迎している人気の空想科学、
はい、
あれ簡単、
スタートレック。
スタートレック正解です。
もうちょっとひねりがあると思ったんだけど。
ね、
スポック氏がっていうのが結構ね、うん、もう言っちゃってるもんね、うん、
まあスポックは有名ですからしょうがない、はい。
まあバルカン半島から歓迎している人気の空想科学小説シリーズは何ですか？これはスタートリックですね。これバルカン人ですね。元の文章はバルカン人のミスター・スポックかというふうに入れたので、
うん、あ、そういうことね。
そうですね、
そういうことね。
なのでバルカン半島から歓迎しているという
謎の、うん、今のは変えた後の話のね、
今変えた後の話、
うん、スタートレックがあの辺のこっちに地勢を踏まえた話だった。
バルカン半島じゃない、絶対ないですね。絶対ないです。この辺まではね結構簡単にいける感じですね。ということでさあ5問目、
はい、
問題です。じゃらん。問題を抱えた男で、彼はバーを経営し救助として働き、メキシコ湾のハリケーンから家族を守るために空中でサメと飛びます。これはどんな映画ですか？
ちょっと、
え、
何？
え、
サメ映画ってことしか分からない。
ねえ、
空中でサメで、
空中で、
はい、はい、
上手。
上手、残念。おまけさん、上手、残念。
なんだ、
じゃあちょっと試しで、
はいはい、
シャークネード。
シャークネード正解。
そのままじゃない。ある意味そのまま
そのままなんですよ。
見たことない映画なの
に。そうです、俺も見たことない。一応ですね、これ今6人に渡したんですけど、うん、3人に頼んだ方が より分かんないので
ちょ
っと伝えてみますね。メキシコ湾でサメに襲われたサメから家族を守ろうとするバーを運営しライフガードとして働く心配している男のこの映画は何ですか？ サメに襲われたサメから家族を守るって意味がさっぱりわかんない。空中とかどこ行ったのっていう。
サメ VS サメ映画って。
まあ、元の問題文はバーを経営しライフガードを務める心配性の男がメキシコ湾で発生した台風によって飛来したサメたちの襲撃から家族を守ろうと空を舞うサメとの死闘に臨む映画は何でしょう。これシャークネードですね。
でも空中はいつ復活したんですかね。
空中
本当だ。
空中またね英語でやるとまた復活するましたね、空を飛んでいるサメと戦うって普通に出てきますね。という感じですね。皆さん余裕ですね。ということでシャークネード正解です。
想像だったけど、
ね、タンタンがちょっと強すぎの6点入ってます今。
すごい、
もう勝てない。
もう ほぼ翻訳家ですね。
もう勝てない。
じゃあ、次の問題いきます。問題、じゃらん。最も悲惨で最も脆弱な犯罪者であったタイガーと跳ねるドラゴンの最も不幸で悲しい瞬間にというのが問題文です。
ちょっと待って、
もう一回言いますか。最も悲惨で最も脆弱な犯罪者であったタイガーと跳ねるドラゴンの最も不幸で悲しい瞬間に、ここで終わってます。
タイガーと跳ねるドラゴンが何？
タイガーと跳ねるドラゴン、これが今6人に翻訳家頼んでるパターンですね。
タイガーと跳ねるドラゴン、やばい。面白すぎる。
全然
わかんない。
なんかここでなんか答えたいんだけどな。
なんか言ってみたらいいじゃないですか。
タイガーと跳ねるドラゴンっぽいやつ。なんか
タイガーと跳ねるドラゴンっぽいやつ。
でここ、
はい、
はい、おまけさん。
ロッキー4。
残念。ロッキー4ではない。恥ずかしい。
いや恥ずかしくはない。
なんでわかんないですか皆さん。じゃあちょっと翻訳家3人解雇しますね。じゃあ。
はい、
日本語、英語、中国語、アラビア語、日本語バージョン、はい、お伝えします。問題、映画タイガーとギャロッピングドラゴンの最も不幸な瞬間と場所で誰が最悪で最も脆弱な犯罪者ですか。ほとんど変わってない。
一緒じゃねえか。
ほとんどね言ってることが変わってないですね。もう一回言いましょうかね、はい、
そんな映画はあるんですか。
はい、あります。映画タイガーとギャロッピングドラゴンの最も不幸な瞬間と場所で誰が最悪で最も脆弱な犯罪者ですか。これなんか犯罪者を問われてる感じになってますね。これもう2人解雇したらもう 0.5 点とかですよ。
ギャロッピング、
どこの映画ですか。
これはヒントが、いや皆さんご存知のアメリカ映画ですよ。
ですよね、
はい、ドイラジでも扱ってます。
え、マジで、
はい、
いつ
ドイラジで暗い映画でもらってます。
マジで、
はい、
マジで
ギャロピングドラゴン。
はい。どこのタイミングでこうなってんのかは本当によくわからないんですけど、
犯罪者がキーワードか。
なんか、うん、そういくしかないですよね。やっぱもう
タイガーとドラゴンに引っ張れたらダメなのか。
そうですね、
そうですね、まあだからタイガーとギャロッピングドラゴンが映画タイトルになるんでしょうねきっとね、
うんうん、
そんな映画あったの。
いやないと思うんですけどそんな映画は。じゃあもう二人解雇しますか、
うん、
日本語英語日本語、これも結構分かっちゃいますよ。
あれかな、
ちょっとチャレンジしましょう。
チャレンジいきます。
いや河原さんが、
河原さん
何を答えればいいんだっけ。
映画のタイトル、
映画のタイトル、
わかります。いや映画のタイトルかも分かんない。クイズの問題文
はあれしてるから。
そっかそっか、
分かんない。チャイナタウンかな。
チャイナタウン、
うん、
残念。チャイナタウンはタイガーとギャロッピングドラゴンではないな。
これはチャイナタウンだと思っちゃった俺。
なんかね、それは可能性かな。
映画何々って言ってるから映画のタイトルは通ってないよね。
なるほど、
ね、
うん、あ、そういうこと、
うん、もう映画のタイトル言っちゃってるからね。
何々出てる主人公の犯罪者の名前とか
みたいな感じなんですかね、多分ね、
かな、
うん、まあ、犯罪者もどこまで信じていいのかっていう、うん、
そうそ
こ、ね、ところもありますよね、
うん、犯罪者。
じゃあ2人解雇します、
はい、
日本語英語日本語、正解した人 0.5 点、
うん、
問題です。じゃらん。映画ダイハードで最も不幸な時期に、そして最も不幸な場所で、はい、はい、
ジョン・マクレーン。
はい、正解、ジョン・マクレーンです。誰が最も不幸で死にやすい犯罪者ですかってもう英語の時点になるんです。これ
元は
元の文章では、映画ダイハードに登場する最も不運なタイミングで最も不運な場所に居合わせる、最も不運で簡単には死なない刑事は誰でしょうって言ってるんですよ、
うん、
なのに刑事が、そう、死なない刑事が犯罪者になるんです。なぜか。そしてタイガー&ギャロッピングドラゴンにダイハードというタイトルがなぜかなるんです。全くわかりません。これ多分中国語とかアラビア語でなるんでしょうね。
あ
意味がさっぱりわかりません。
中国語ではないっぽいですね。
じゃない、アラビア語ですか。
じゃないかな。
ということでなぜかわかりませんがジョン・マクレーンでした。ということでタンタン 0.5 ポイント獲得
なんですかね、
今のところ 6.5 です。
ハードがドラゴンとかそういう概念なのかな。
ちょっとしばらくギャロッピングドラゴンで笑います
ね。本当だね。
でもまあ最初6人で回した時はタイガーと跳ねるドラゴンですから
可愛いですよね。
可愛いですね。そっち
の跳ねるドラゴン、うん、
不思議な問題だった。
不思議な問題でしたね。ということでじゃあ最後の問題、なんかもうどうしますか。今ガワラさん2点、おまけさん2点、タンタン、6.5 点、マリッペ
0、
150点欲しいです。
150点、
7点とかじゃないんですか。
まあ、10点でいいんじゃないですか。10点で、
じゃあ10点にします。
難しいし10点いきます。
10点5点にしていきましょう。
じゃあ10点いきましょう。じゃあいきます。
あ、5点でも勝てるってことか。
まあマリッペは勝てないですけどね、
うん、
マリッペは10点頑張ってもらう、
うん、そうですね、
うんうんうん、
じゃあ問題です。じゃらん。架空の架空の日本ではコメディアンは西尾の地主の息子と東京知事の息子であるトミーと一緒に東京を破り映画詐欺を減らしました。
やばい、飛んで埼玉。
正解。
圧勝。
圧勝ですね。
勝ですね。
16.5点、
当たった、すごい。
ということで、
なんでなんで
優勝はタンタンです。一応問題これ読みますね、
はい、
架空の架空の日本ではコメディアンは西尾の地主の息子と東京知事の息子であるトミーと一緒に東京を破り映画詐欺を減らしました。これは何ですか。
全然全然飛んで埼玉に聞こえない、
これ3人解雇すると、架空のファンタジー日本ではコメディ映画が極端に働いた東京都知事を打ち負かそうとし、西尾県の所有者の息子と東京桃井の知事と協力しました。何が欲しい、
まだいけるな、
何が欲しいってさえ聞かれてますよね。欲しいもの答えなきゃいけない。英語になると分かりますね。
面白い。
強烈な差別が厳しい架空の日本で埼玉の地主の息子と東京知事の息子である桃見の息子たちと、桃見の息子になっちゃった、桃見の息子たちと手を組んで不正行為の激化に取り組む東京の知事を打ち負かそうとするコメディ映画なんでしょうね。ここまで聞いて分かりますね。
割と分かりますね、は
い、っていう感じになりました。ということで、おめでとうございます。映画詐欺を減らしました。おめでとうございました。
はい、ありがとうございます。
ということで、これね、圧勝。
これある気づきがありましたね。
あ、どういう気づきですか。
やっぱりタンタンさんは、はい、Don't think feel の人だったんだなっていう。
考えちゃダメだもんね。
そう、
確かに完全にそんな感じでしたね。
そう、映画の捉え方とかも、わ、うん、ーってちょっとこの、うん、気づきが得られました。
確かに私も気づきました。
確かに、だってこれ理屈で考えようとしたら、
うん、
じゃあそれダメなんだなっていう。
全然だからさっきでしたね。
何で分かったんですかこれ逆に。
知事が入ってたから、
うん、知事とかが言ってるから、最近飛んで埼玉見たし、なんか濃いなみたいな。
西尾の地主とかね。
地主は、うん。
西尾っていうのが、結局何を指してるのか僕はよくわかります。
そうですね、
多分埼玉。
あ、そうそうじゃない、
うん、それが ね、 そう、うん、
埼玉がなぜか西尾になっ、
うんうん、
っていうねことですね。はい、ということでありがとうございました。ということで数人の翻訳家でした。じゃあ次のコーナーいきましょう。
おやじ
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なタバナシ垂れ流しコーナーです。
はい、ということで今回のお題が初恋映画ということでね、皆さんからメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、早速紹介させていただきます。ラジオネームサハルさん。ティム・バートン監督作の中で一番好きなシザーハンズをあげたいです。おー、これはおまけさんもいろいろ言ってくれそう。人造人間のエドワードと少女キムの淡い恋を描いた映画で、ラストは落雷していたのを思い出しました。ちなみに主役のジョニー・デップとヒロインのウィノナ・ライダーは当時はガチで交際しており、デップは交際中にウィノナ・フォーエバーね、うん、ウィノナ・フォーエバーという入れ墨を施していたものの、破局後はワイノ・フォーエバーアルチュよ永遠にと、嫌味な感じに修正したエピソードがあります。うん、ラジオネーム老害さん。鑑定士と顔のない依頼人。
お、
孤独な鑑定士を演じるジェフリー・ラッシュが依頼に対して恋心を抱いてからは、屋敷に上がり込む時のさりげない仕草と言葉遣いの変化が可愛く思いました。初老の恋をこれだけ可愛く思えたのは、マイ・インターンのデニーロが彼女へ初めて電話する前にワインを一口飲むシーンを見た時以来です。ね、こちらもワイン。 ラジオネームひろあんのさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは、
初恋映画といえばチャン・イーモー監督初恋の来た道です。中国の田舎を舞台にした恋物語と、何より演じるチャン・ツィーのけなげさと美しさに一目惚れしました。あの美しさは映像データとともに博物館で永久に保存すべきだと思っています。絶賛公開中の映画初恋も面白かったので、ぜひ皆さん見終わっていれば感想をお聞きしたいです。また個人的な経験で、初恋の定義から外れますが、私には初デートで映画を選ぶとうまくいかないというジンクスがあります。タイタニック見に行った女性も、地獄の黙食完全版を見に行った女性とも続きませんでしたので、その後映画は何度かデートを重ねていくことにしました。ちなみに地獄の黙食完全版は相手の趣味です。
へえ、
映画好きそうでしたから気が合うと思ったのにな。なるほど、
そうだよね。
ラジオネームたっくんさん、ドイラジの皆様、恋ラジは
恋ラジは
おー、
うまいな。
うまいですね。私がアイドルではなく、映画を見て初めて恋に落ちたのは相馬井慎二監督台風クラブの大町美智子役の大西由香さんでした。真面目で正義感が強く、理科室での同級生からの仕打ちによる女性としては大ダメージとなりながらも、けなげに頑張る姿に心を奪われました。その後テレビドラマスケバンデカ3で全国区の人気者になってから、うん、ずっと30年近く恋してる、そんな思い出深い作品です。それと同時にラストがあまりにも強烈で少しトラウマになりましたね。次に現在もマイフェイバリット監督として挙げる雪貞監督、彼に初めて恋したのは今から約20年前、デビュー作ひまわりが釜山国際映画祭批評家連盟賞を受賞しての凱旋公開でした。当時は岩井俊二監督が好きで、ラブレターなど複数の作品で助監督をしていたとの情報しか仕入れてない状況でした。映画前の挨拶で監督の人柄の良さを知り、またラブレターにも似たかつての同級生のことを思う内容に好感が持てました。しかし恋に落ちたのはそれだけではありません。なんと上映後にも監督は外で待っていて、ラブシネマという複数の若手監督が恋をテーマにした中編映画を撮るという企画で、ちょうど翌日に閉じる日という作品を上映するので、ぜひ見てくださいとチラシを監督自ら配っていたのです。もうそれでノックアウトです。完全にやられました。その後ゴーやセカチューのヒットで有名監督となったのは皆さんご存知だと思います。お金をかけた対策だといまいちな雪貞さんですが、程よい規模だと私のツボにはまる良作を撮り続ける雪貞監督、これからもずっと寄り添う所存です。
おお。
ラジオネーム頭脳少年さん、僕の初恋映画は来ましたね、学校の怪談3です。公開当時図書館にあった学校の怪談の本が好きでしたが、映画のことは知りませんでした。しかし見に行った同級生がいてパンフレット見ました。そこで僕は体操着姿で校庭を走る前田明さんの写真を見て一目惚れ、初めて好きになった芸能人が彼女でした。少しして VHS がレンタルになり何度も見ました。特に最後のシーンの、彼女のセリフ、早く行かないと泣いちゃうようが好きで、当時何度も巻き戻して見た記憶があります。去年学校の怪談上映会があった時、初めて前田明さんを直に見ましたが、未だに少女っぽい可愛さがあり、当時の思いが蘇りました。
お
あ、そうなんですよね。ラジオネームエリア51さん、皆さんドイラジは
ドイラジは、
俳優に初恋した映画として9歳の時に見たスターウォーズでありハリソンフォードです。ファルコン号の銃座でインカムしながらタイファイターと戦う姿に一目惚れしました。以後インディ・ジョーンズ、ブレードランナー、最新作野生の呼び声でもまだまだ健在でかっこいいハリソン・フォードは僕にとって初恋40愛のヒーロー男子です。40年間ずっと好きってことかな、
うん、
ということで皆さんからたくさんメールいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあということで、やはり初恋となるとね、これは原初的なエネルギーに満ち溢れたメールがありますのでね、
なんかあれですね、うん、エリア51さんのハリソン・フォード、私も一番最初に好きになった俳優はハリソン・フォードで、
うんうん、あれじゃあこれエリアさんとマリップは恋敵という
確かにでもエリアさんはスター・ウォーズのハリソン・フォードから
そう
か、もう私より大先輩ですね。
あ、
私はインディ・ジョーンズのハリソン・フォードからなんで、
ね、あ、なるほどね。
あれなんですけど、
じゃあ一歩引いてみたいなことですか。
そうですね。ですけど、いやいいですよね、
まあ、かっこいいよね。
うん、
うん、
確かに、ね、不思議とそのエリアさん的な見方の男性として憧れる男性像みたいな感じもあるよね。
そうね、
なんか、
うん、
ワイルドなのかな、ワイルドとも違うのかな、あのかっこよさ
はなんだろう、なんかすごいパッと華やかなんですよね、すごくこうスクリーン上で出てて、うん、もうこの人がいたらもう大丈夫だみたいな、うん、なんかちょっとそういう安心感というか頼もしさというか、うん、で花があってみたいなところが、うん、やっぱり映画中で動いてる様子を見て、うん、すごく惹かれるものはあったなって思うんですよね。
あとだから、うん、それは大体みんなスター性のやつはそうですけど、やっぱハリソン・フォードはやんちゃな悪ガキ感とかがやっぱ男の子的なところで男性も惹かれるとかが最初は強かったのかもしれない、ね、うん、
やんちゃ、
うん、
なるほど、
そうそうそう、なんかガキ大将感というか、
うん、
最初の頃はやっぱそういうね、
うん、
あのスターウォーズとインディージョーンズとかはあったのかも、
なんか確かにそうですね、かっこいいとかではなくて、 それこういろいろできることもあるけど、一方でなんかこうちょっと弱い部分とか、うん、そういう可愛らしさみたいな部分も、
うん、そう、
だからその辺のバランスが描かれてるようなキャラクターで演じてたのかなって、
うん、だからやっぱり
そうね、う
ん、あ、ガワラですけど、
はい、
やる気ないいところもいいんじゃないですか、
あの
やる気ないところがなんかセクシーで感じるじゃないですか、
あ、なんか
気だるさみたいなところですか、
まあ、本当に気だるいんだろうけどね、
うん、
借りてなと思ってんじゃないですか、
あ、だからそういうところがまたあれでしょ、そのそのちょっとやれ感がハードボイルとかも出てくるし、
出てるんじゃないですか、
あ、でもバランスがすごいんだろうね、いろんな意味で、
なるほどね、
でも花もあるしみたいな、
うん、あ、なんか分かってきた、分かってきた、
分かってきた、はいはいはい、
なるほど、
でも逆に言ったらなかなかそういうタイプってそれ以降あんまいないかもね、
うん、
うん、
でもなんかクリス・プラットがとかさ、
まあそうそう、やっとそう、その辺が出てきたかぐらいのまではあんまりポスト、うん、ハリソン・フォードみたいなのが生まれにくかったかな、
うん、でもやっぱ比べちゃうとクリス・プラットはやっぱちょっとコミカルすぎるね、
そうね、
そうですね、うん、楽しい人要素が強いから、ね、確かにね、
まあでもそれはまあ時代の要請なのかもしれないし、う
ん、まあ真面目な、やっぱり、まあ、役者としても真面目にやってるますよね、うん、クリス・プラットはね、
うん、
そうね、うん、やっぱあのハムナプトラのブレンダー・フレーザー近かったのかもね、
まあそうだろうね、
あの、
うん、
あの映画の雰囲気的にもインディ・ジョーンズ
まあまあ、
確かに
キャラが似てるっていうね、感じかもしれない、確かにね、
うん、
これはだから、まあ、女性も男性も好きなキャラクターだったっていうことです ね、
うん、とかね、それ以降だとやっぱどっちかたら単純に華やかで女性に人気なのかとか、
うん、
もうちょっとそういう渋めな方向で行って女性よりは男性の方がファン恋とかに分かれちゃうかもね、
うん、
ちょっとね、
もう今は渋い俳優だもんね、
あ、ハリソン・フォード自体が、
うん、
まあそうですかね、
うん、
もうまだちょっとね、本編見てないですけど最後の呼び声の、
ね、野生の呼び声ね
何勝手に最後に
殺しそうだな
野生の呼び声のね、
うん、
ハリソン・フォードなんかはもう渋さ全開な感じありましたけどね、
うん、
なんかそんな、
うん、でもなんか
シュッとして快活みたいな感じじゃないよ、
なんかちゃめっ気ありそうな雰囲気も、なんかやっぱりあのちょっとあの似合って笑う笑顔が出るとなんかやっぱりちょっと、
うん、
あ、ハリソン・フォードって感じはするけどね、
うん、
どっかに余裕感欲しいね、これね、
うん
うんうん、頑張ってます、現役です、
はい、
うん、さあ他
でもあの老害さんのね、
うん、
鑑定士と顔のない依頼に、これ見た人います？
あ、
マリム見てる。
見てます。
これはきついですよね。
これはきついですね。
これはもう死ぬほどきつい。
壁越しに
初恋ですよね、おじいちゃんになってからの初恋。
まあ、確かに可愛いとはなりますけどね。
うんうん、ちょっと終わり方もね、
うん、
ちょっと大変ですよね。
うん、
静かな映画ですけどね、
静かですね、静かだし映像は綺麗ですね、
なんですけどね、
なんですけどねみたいな感じでしたね、
映画相手のものはえぐいかもしれないですねみたいな、
そうね、
なんかそういうやっぱ恋のなんかえぐさとかが、しかも初恋の映画なのにもう初老の人でやってるっていう、
そうなんだよな、
すごい映画だなと、
だからなん初恋ってやっぱ若い時に見るとこうなんか淡い感じがして甘酸っぱいふふふ感じになるけど、年を召してからの初恋って危なさを感じるよね、何かね、
そうね、
なんかダメージも大きいですね、
ダメージも大きいみたい
な、なるほど、なんか若いとまだまだいくらでも
これから
あるからねみたいなのもあるし、みんな失敗あるからみたいな感じがあるけど、結構年いくと結構きついものがありますよね、
そうね、そうね、失敗のリカバリーができないっていうか
そうそうそうそう、
そういう描写があるんですか、
まあ、そういう描写というかもう
ずっとそういう話
なんかもう最終的にそういう映画だったなっていう、最初どういう映画かよくこうなんだろう この映画どういう映画かなと思ったら、あそういう映画だったのかっていう感じの雰囲気になりますっていう、最初はなんかちょっとミステリー的な ね、
そうですね
感じで、あの見えない相手がねっていう、
どういう映画なんだろうなっていう感じの映画です。
うん、声しか聞こえないみたいな、
そうそうそうそう、うん、ってところがあれだったんですけどね、うんうん、あれだからこれあれだよね、
そうね、
そうだからこ の、はい、この監督ね、ジュゼッペ・トルナ・トーレさんなんで、
はい、
っていうことはもう初恋映画ということは、
うん、
あの昔はね、うん、小さい子供の、
はい、
初恋の映画を撮ってましたね、
トトちゃん、
あのニューシネマ・パラダイス撮ってましたね、っていうところでね、そうニューシネのバランス撮った人がこれ撮ってるっていうのを考えると、またこの初恋映画2つ、
そうか、そうするとこうやっぱラストのエモーションに向かってってるっていう映画なんのかね、うん、やっぱり
そうそうそうね、うん、そのエモーションの向きがベクトルが逆なのかもしれないんだけどっていう、
そっか、なんか同じ人って感じがしてきた、
うんうん、
なるほど、
なるほどね、はい、なんでしょうね、初恋は大事なもんでもあるんだけど、済ませときたいもんでもあるね、
済ませとき
たい済ませ
ときたい、ああそういうこういうことになる、こういうことになる前に、
そうそうそうそう、
取り返しがつから初恋になる前に、
そうそうそうそうそう本当にそういう、
まあだからやっぱ初恋っていうとね、やっぱもちろん初だから、うん、その後の恋とか恋愛があるってことは、
うん、
ダメになったとか終わったものだからね、
うん、そうね、
そういうものかっていうのはやっぱり良くも悪くもいい思い出も時として立つかもなればね、そういうダメージも受けるものではあるから、
う
ん、
そうね、
それは早めにというか
難しいよな、
ですなという、
もう本当に脳みその麻痺みたいなもんですからね、
うん、恋ね、初恋時なんか特に
そうそうそうそ う、
うん、
もうよくわかんないからね、謎のドラッグ出ちゃってる状態ですからはい、
はい、
ということでね、まあ、あと、まあ、こたつ的にはですね、やはりこう、
あ出た、
頭脳少年さんがね、
うん、
おっしゃってる学校の怪談3、
うん、
これはあのキネカ大森でね、前田明さんと竹中夏美さんと、まあ、小出雄介さんがね、うん、まあ、一度こうどれでも言ったと思うんですけど、うん、まあ、そこでトークショー付きで、学校怪談2と3をね、
うんうんうん、
上映するっていう回があって、
うん、
そこに頭脳少年さんいたらしいんですよね、
はいはいはい、
会ってないんですけど、
だからこたさんも行ってたから、
そうそう、僕も行ってたんですけどね、
だからこたさんも初恋の人に会いに行ったと、
そうです、僕は竹中夏美さんの方も見てましたけど、
はいはいはいはい、
一緒にね登壇されてた、はい、前田明さんの方ね、前田明ももちろんすげえ好きだったので、
うん、まあ、主役はそっちですからね、
そうですね、
うん、
あの本当に変わらない人でしたね、
お、あ竹中さんはどうでした、
竹中さんはもうソリッドに
そうですね
尖ってきてて、
そうですね、
非常に
あんな尖ってる人はもういないみたいぐらい、
非常に素晴らしいなとは思ってますけど、はい、やはりこの最後の
近寄れないなみたいな、
うん、
この最後のシーンのね、早く行かないと泣いちゃうよっていうね、
あ、はいはい、
まあ、これ、まあ、要はあの好きになった男の子がいて、
うんうん、
ファーストキス的なことをした後のに引っ越しで別れるっていう、
お
よくあるね、子供の中の別れ定番、第一引っ越し、
あそれで早く行かないともうねっていう、
そうなの、でその主役の男の子にシュッとして、みたいな、みんながこう驚いて、
あみんなが見てた、
そうそう、じゃねーみたいな感じになるんだけど、頭脳少年さんは VHS 何度もこうやってね、はいはいはい、繰り返し見れるらしいですけど、
はい、
まあ、僕もこの映画見ている最中は前田明好きになってますから、
はいはい、
このやっぱ主役のキスされた男の子に対する殺意
そっちそっち、
お前
って
お前なんかしたっていうちょっと助けたりとかしてたけども、
ああ
お前なのみたいな俺じゃないみたいな、
あ俺じゃない、
見てる俺の方が
応援してるぞみたいな、
そうそう、俺の方が好きだぞ前田
君、俺の思いが強いぞと、
ね、気持ちになってました
よ。ああ、これってワンツースリー同じキャストなんでしたっけ？
あ、違います違います。
違うでしたっけ？
はい、うん、もう全部あの違う役でっていう感じなんですけど、一応ツーとスリーだけどっちも前田明さんが出てる。
ああ、
で前田明さんがあのもう完全なるヒロインとしてスリーで起用されてるんですけど、
はいはい
はい、本当に前田明さんもここのキスシーンが嫌で嫌でしょうがなかったっていうことを、
は
い
は
い
は
い、
後で、
はい、
特集で、その時言ってました。
本当にマネージャーさんとかに言って、本当にこれなしにできませんかみたいな、まあ、ほっぺんちょっとするだけなんですけど、
はいはい、
やっぱ当時小学生です
からね、そう
ですよね、
ちょっとあれこれアウトじゃね みたいなね。これあれですかね、今は笑い話になるけどね。
これはガミラの金子修介監督です
か、
ね、っていうね、はい、ことを言ってましたけど、まあ、確かにそんぐらいの見てる側も衝撃がありましたので、はい、まあ、僕はもう主役の子を未だに許してません、
ね、誰だったんですか、
誰だっけね、
別にそんな今あれしてる子じゃない、
全然出てないですね。
あ、じゃあいいや。
ただ一緒に家族になる男の子は今大人気声優になってます、
ね、あ、そうなんですね、はい、
なのね、そうそうそう、しかもなんか男の子はね、こう前田明の役柄をね呼び捨てするんですよね、こう舞子みたいなさ舞子じゃねえよ、さんとかちゃんとかつけろよお前みたいな、
あそういう、
これは大変だ、
そういうね、こじらせです、初恋こじらせだよ、危ないですからね、済ましておいてください
はいはいはい、
はいはい、ね、おまけさんどうなんですか、初恋
いや別に俺何で
初恋ではないのか、シザーハンズおまけさんだって大好きじゃないですか、
あ、シザーハンズは大好きですよ、
サハルさんね、
はい、あ、サハルさんね、はい、まあまあそっか、あれもそうだね、初恋ですね、うん、あのなんだっけ、エドワード側からしたらね、はい、もうエドワード側からしたらもうなんていうか初恋というか、なんというかっていうか、もうね、そういう人と触れ合うこともね初めてみたいな、うん、あれでしたけど、博士以外のね、うん、うん、まあ確かにそう、サハルさんもねラストは楽にしていたと言ってますけど、うん、まああのおまけはもうラストこのレストはいつも号泣してますねっていうような作品ではあるんですけど、
どういう気持ちでなんですか、それは
どういう気持ちで、
ウィノダフォーエバーなんですか、
わかんない
ウィノダフォーエバー、そういうテンションのあれではないけど、うん、まあでもなんか難しいね、でもそれに泣くっていうのがひょっとしたら気持ち悪いことでもあるかもしれないけどねみたいな、ある、
まあ、同化なのかな、
同化なのかどうかわかんないですけど、そういうね、エドワードがねああいう純粋無垢みたいなスタイルでやってるけど、うん、ずっと思って何かあのアプローチ、まあ、あのアプローチっていうか直接のアプローチじゃなくなってるけど、うん、かけているってところで、そういうとこだけ考えるとなんだかね、ストーカー的な申請でもあるなと思う、今は思ったりもするし、まあ難しいところではありますけど、いろいろ見方でね、今になると思うけど、まあでもまあ昔は純粋にちょっとそういう相手に対する思いをそういう何か表現に転化するっていう主人公になるっていうこと自体がまたちょっと熱いというか、
あ、そうね、
そう、物語を作ってるみたいなもんだから、あの行動って
確かに阻害された男が創作活動する、ね、
そうっていうようなとこも見えて、ちょっとそのそういうまたなんか、あ、なんかティム・バートンやっぱ好きだなとか思ったりもしたりとか改めて思うとっていうようなものでしたね、うん、
なるほどね。
まあでもなんかやっぱタクーンさんとかがね、これあのなんだっけ、その俳優さんと監督さんとみたいな、うん、やっぱこうやっぱり何か若い頃とか興味持ったりとか好きとかになった人はやっぱりずっと追っかけちゃうなみたいなのは強くなるのかもしれないなっては改めて思いましたね。まあ俺はあんまりないんですけど、どっちかっつとね、
そうなんだ、
そうですね、
そういうタイプは映画好きになるっていう、ああ、入り口って大体
そうよね、入り口ってそう入り口でまず俳優とかに なりやすいし、
うそうでもないですね、
じゃない、あ、違うの、う
ん、まあまあ一般的には そういうもんだなっていう、うん、
多いよね、
多い多い、そうそう、
逆に監督とか知らんしみたいな、
そう、うん、まあだからなんだ、例えばね、なんかそういうところで国が違えばじゃないけどね、日本だとずっとジョニー・デップがトップだとかさ、うん、そういうのってあのそういう昔からの人とかが強くずっと追っかけてるとかもあったりとかするなっていうとかも思いますしね、うん、監督はどっちかって言ったらその作るものが好きだから同じようなそのできるものがっていうのはあるけど、これはまたなんかタグさんはね、やっぱね、デビュー間もない監督に対して
発掘感もあるよね、
そう、発掘感とその直接的なコンタクトで、これはハマっちゃうかもね、
みた
いな、これなんかもうなんというかアイドル的なね、ちょっと感性に近いかもしれないね、デビューしたてで握手会とかでっていうのはね、まあ同じようなメカニズムがあるようなね、
なんかちょっと近くに感じた分余計に応援してあげたいとか、なんか応援しようとかって思う気持ちで強くなると思ってありますよね、う
ん、でなんか見たものとか表現したものも好きだったらなおさらちょっと自分がね、さっき言った発掘の自分が見つけた監督としてずっと見ていかなきゃっていうのはね、
だからやっぱそういうトークショー付きのとかさ、
うん、
なんかそういうのにこう通ってる人のご褒美感あるよね、うんうん、
あるあるある、うん、だからこういうの見るとやっぱりあのそのまだあの小さい自主とか小さい劇場とかで監督とか出演者がトークショー毎日やりますみたいなのとか、うん、やっぱり強いよなって、そういうの大事だよなって、
そうあれはあのめちゃくちゃ意味のあることだと
思う、そうですね、うん、
なんならシネコンとかで来てもらって目の前で あの挨拶するとかよりも、
う
ん、
そうそうそうそう、
全然こうやっぱそうそうそう、あの支持基盤が厚くなるというかね。
そうそうそう、あとだからやっぱりそういうので思い出すのはやっぱり埼玉のラッパーとかね。
あ、そうね、
最初の頃とかはそうやってあの登場人物たちが毎日のようにいて、うん、なんか映画見た、あ、俺も一句に合ってるみたいな、うん、そういうあれでね、お、なんかそういうのが強すぎて何年かは小牧さんもずっと一句ってみんなに思われてるっていう状態もあったり、
役名で、
役名でね。でもそれぐらい愛されるって、うん、でも逆にはそれでずっと追っかけちゃうなとかはね、うん、あったりとか、今いろんなところでなんかすごく俺的には名バイバイプレイヤーぐらいで、うん、あの脇役のもうちょい人の脇役とかでいつも光ってるのが奥野瑛太くんで、
ね、
あ、もうなんか毎期毎回いいなって、もうずっと追っかけちゃうなとかね、
なんかずっといいね、
うん、ずっといいんですよね、うんうん、
僕も奥野瑛太は本当に好きです、
うん、みたいなこととか ね、
もう一人のね本家瑛太の方がさ
はい、
あの最近苗字ついたから
ね。そうですね、本名っていうとか、うん、苗字つきまして、はい、
次エンドロール流れる時よりややこしくなりますからねああ皆さん気をつけてくださいね
気をつけてください
ねえ、
ガワラです。
はい、ガワラさん、
ヒルアンドンさんが映画の話じゃないんですけど、うん、初デートで映画を選ぶとうまくいかないというジンクスがあるそうなんですけど、僕の友達の、うんうん
うん、そんな名前出して大丈夫ですか？
アイくんぐらい
でしょ。アイくんがですね、うん、大学生の時に、うん、気になる女の子と初デートで選んだ映画が、うん、ナイロビの蜂だったんですね。
おお、
いいじゃん。いや、うち相手はそんな映画とか好きじゃなかったので、ね、フェルナンド・メイレレスとか選んでたので、まあ、あえなく失敗しましたね。
それってさ、俺毎回思うけどさ、映画の作品のチョイスとか関係あんのかなって結構思うんだけどね。
ゼロではないよね、
うん、
だからゼロじゃないの。
いや、だからそれこそさ、わかんないけどすごい映画だっつって今ミッドサマー見に行こうとか、うん、っていうのはちょっと考えた方がいいかなとか。
危ないと思いますよね。
なるなっていう、う
ん、俺なんか映画のせいにしないでって思っちゃう。
映画が悪いというより多分その映画デートっていうのの目的っていうのは、基本見た後に話をしよう、そこで仲良くなろうが目的なので、ね、はい、そこで話しやすい映画か否かっていうのがすごい大事。
だから
その気まずくなって話したくないな、早く帰りたいなってなったら終わりなんですよ、
うん、要はなんかね、デートとか最初のうちのデート何回かなんて距離の縮め合いができるかで、コミュニケーションをどう取っていくかのがメインなので、そうなると俺の好きなこれを見ろとかになっちゃうみたいなとかになると危ないよねっていう、押し付け感があるよねっていうのか、うん、でもね、平野さんはね、でも、うん、とは言っても最初ね、地獄の黙示録とか、あ、タイタニックはいいとして、うん、地獄の黙示録とか思ったら、うん、あ、これは逆に合わせたから、あ、やっぱいいチョイスだなと思ったけど、まあとはいえみたいな感じだったみたいですけどね、
うん、まあそれだけじゃないです
か、ね、まあまあそれだけじゃないから、もちろん、うんうん、
これはだからあれなのかな、こう万人に向けてのジンクスなのかな、個人のジンクスなのかな。
個人とも言えるし万人とも言えるような、
作品のチョイスは結構考えた方がいいとは、
うん、映画好きな人ほど気をつけろ的な感じじ
ゃないですか、ね、うん、あとなんかなほらなんだっけ、そう、そもそもデートに映画がどこまで向いてるか向いてないか問題とかが、
うん、
あのね、やっぱりそのそれに対して意見を言い合お互い出てくること自体がどうなるかっていうのがあるから、
うん、
みたいなので、なんかもうちょっとお互い分かってからの方がいいんじゃないか問題とかもあったりとかね、う
ん、あのまあだからなんかそのぐらいの距離感の映画の人だったらいいけど、
そうそうそうそう、うん、初デートは意外と、
俺は別にいいんじゃないって、要は相手がこれでいい、ダメか、だから是が非か判断でき
るんだから、是が非の話だ、そう、是が非の話をつけるためだったらそれでいいのかもしれないけど、
一発目に持ってきて判断した方が全然俺はいいと思うけどね。
なんだけどほら、
その人と合わん、だって結局は分かることだから。
いやそうなんだけど、うん、最初のうちはそういうこと、そういう気持ちを持ってデートするもんではあんまりないじゃないですかっていう。いやいや、
もう数打ち当たるんだからさ、
なんか、いやだからそういうことあのそういうことが恋ではないんですよ、気持ちというのは多分きっと。
恋なんて知らねえよ
まあなんかそれって初回の時だったら話せないけど、数回会ってなんかだいぶ人が分かったら話せるっていう場合もあるじゃないですか。でその可能性を消しちゃうよねっていうのはリスクだよねっていうところだと思うんですよね。
映画について話したいかどうかもあるよね。
そうですね。
だから例えば自分はすごい盛り上がってるけど、相手はなんか誰々さんかっこよかったよねぐらいしか着眼点がないとかで、
うん、
で全然話したい内容が違うってなっちゃうと、なんかあー ってちょっと残念になって終わっちゃうとか不発するみたいな感じって多分あると思うんですよ、
う
ん、
そうね、確かに何かしらこう感想を抱くもんだから、
そう、う
ん、良かったとしても悪かったとしても、
そうだからやっぱり話せる間柄になってからの方がいいのかなと、
まあ、そうですね、あとやっぱ映画好き同士はなんか逆に結構出づらいかもしれない、
ね、逆のこう意見のいろいろが、
だから
だからそれ全国民に言えることじゃん、全国民全人類にね、
まあ、まあそうそう、それはそうだ
ね、だから僕と小田さんがデートで1917見に行って、
たらも大変だと、
でもだからその対立する意見を持ってたのがいいと僕は思う場合もあるし、
だしすぐ切り、あこの人ないなと思えるしとか、
そうそう、判断ね、価値観合わないんだなガラさんが、はい、
だからなんだ、ね、映画に対していろいろ言葉を持ってる分、うん、気遣いすぎちゃって、
うん、
なんか疲れるなみたいなあるかもしれ
ないですね、うん、あ、まだこ、まあね、距離感がない時
はね、そうそうそうそう、
距離感あると
そうだなみたいなこと言えないじゃないですか、あ、まあ、1キロ1キロ
逆に言ったらそれが分かるっていう情報を得るっていうことが大事だと思うんですけどね、
まあ、あとあれですよね、こうどっちかが誘ってるっていう体だと、うん、例えば相手があんまり楽しめなかったら誘った側がちょっと罪悪感を抱くとか、
そうね、
あとなんか誘ってもらった手前あんまり嫌な対応できないなという忖度が生まれたりとか、まあ、結構そういうバランスがいろいろあると思うんで、
それは多分映画関係ない話でもあるからと思うけど、
まあ、まあそうなんですけど、
デートだね、
そうそうそうそう、デート
そのもの、でもよりなんかその見てない、例えば見たものである程度その
危険
性がないものならいいにしろ、いきなりミッドサマーとか連れてったもんならこの人どれやるんだろうみたいなことになっちゃうじゃないですか、
だからそう、あの見たものだし単純にやっぱ何回も見てますけど、あ若い子たちが初デートっぽい雰囲気とかで、うん、まだ初々しい感じで来てるなと思って、あパラサイトとか見に来て、いや要は気まずくなってるなとか、うん、まあ、見ちゃうとあって思ったりはしますねっていう、ね、うん、旗から見てもねっていう、うん、
ね、
そうそう、
これあれだな、これだけでミニオダイできるんだ、
できるね
初デートに映画は是が非かっていう、
そうそう、
まあ、初つけなくても
デートにっていう、うん、
デートにでもいいし、まあでもまあまあそこも含めでありらしが出てくるしね、まあ、どの基準で
とか、まあでも俺はもう人生の中で、
はいはい、
まあ、人とこうデート的なことするとき、うん、映画以外の入り口したことない人だから俺
はいはいはい、
なので、
はい、
その材料しか持ってないですからね、
はい、
映画という共通言語を持てなかったらおしまいって
まあまあまあ、だからそこでね、いろいろね、そう、うん、そういうこともあるし、
そうそうそう、
よしあしもあるよそこは、
お合わないんだ、ふん、じゃあ多分合わないだろうね、俺ずっと生きてる間映画の話するしみたいな、
そうそういうこともある、
あゼログラビティは何回目ぐらいだったんですか
やめてくださいやめてください、さあ
はいはいはいはい
ということでね、まあ次回は別にこのお題やりません、はい、次回はですね、あてか皆さんメールありがとうございました、
ありがとうございました、ました
次回はですね、ドレージのオープニングトークがねクイズコーナーによって、はいは
い、あなんか乗っ取られたの
乗っ取られて奪われてしまったので
そういう
ざっくばらな話ができてないという中で、1月から3月を振り返っていこうと、
はいはいはい、
はい、まあこれは別にあのドイラジで扱ったものを振り返ってもいいし、
うん、
まあ、1月から3月でね、あそういえばこれ見たんですけどこういう会話出ませんでしたねとかね、
そうそうね、
うん、これ話題になってたじゃん、
このサイコロであれが当たんなかったけどあれ良かったんですよねとか ね、
あとあとあとあと見ましたけどもみたいな、
そうそうそう、
とかあと旧作とかでもいいですかね、
そうね、あとクイズコーナーはどうなんですかねとかね、
うん、それもね
そういうようなあのドイラジに対する意見とか、あの回良かったけどあの回の発言はどうかと思いますとかね、
あ怖いね、
怖い
怖い
振り返る？うん、まあ一応振り返っていこうかなと思います。
クリアガース。
あ、よかったらね、あのその良かった回とか教えてくれると、あ、それがそういうのを皆さんに進みやすくなるかなとか、ね、他の人にも、ね。
それが一番の忖度。
はい。忖度、
ね、していただいて。1月から3月振り返りというねお題でやっていこうと思います。はい、じゃあそれでは、次のコーナーいきましょう。
ドイラジ。